If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も20代で43カ国でマラソンをされてきたという海外マラソンコレクターの鈴木優里さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
ねえ、今年は現時点で何マラソン決まってるんですか？
一応今のところ3レース決まってて3月に名古屋ウィメンズマラソンで、5月にベルギーのビールマラソン、
はい、出るんですね。
出る予定で、で7月はオーストラリアのゴールドコーストマラソンに出る予定です。
なるほど。
はい。
なんかもうちょっとね、皆さん走るのが苦手だなとか、うん、私には向いてないなっていう方に何かアドバイスあります？
私も走るのめっちゃ苦手なんで
ちょっと待って、
全然皆さんできます、大丈夫です。諦めないハート。はい。
これでも普段のトレーニングはどんな感じなんですか？
あんまりしてないですね。
はい、トレーニングしてない。
多分もう月々によるんですけど、多い時で週に 1、2回。
週に1、2回。距離はどれくらい？
5から10キロ。全然走ってない月もあります。
それでも本番に強いんですね。
本番はもう進むのみ。
それでなんでフルマラソンそんな走れるの？おかしいでしょ。いやこれはすごいね。尊敬しちゃう、俺心から尊敬する。
嬉しい。
すごい。僕も一応マラソンランナーの端くれとして、ちなみに僕は最高ベストが4時間40分ぐらいなんですけど、大したやつじゃないんですけど、僕めっちゃ走ってますよ。
すごい。
この体重でちょっとリスナーの方チェックしてると思うんですけども、渡航した国が60カ国になったってことで、これどうですか？マラソンってあいみょん最高の観光でもあるってことですよね。
まあそうですね。はい、いろんな場所を見ながら走れるので。
東京マラソンもそうですけど、なんか一番いいところを、
そうですよね、
通ってますもんね。
はい。
一つリスナーの方にここの町のマラソンは楽しかったっていうところあったとしたらどこですか？
行きやすくて楽しいとしたら、本当にアメリカのロサンゼルスマラソンはもうコースも最高だし、うん、応援もすごいし、うん、とにかく楽しいです。
ロサンゼルスマラソン、はい、これチャイニーズシアターとかハリウッドとか
の前通って、ビバリーヒルズを抜けて、で最後サントモニカビーチでゴール。
いいな、
はい、
それおすすめですか？
おすすめですね。
じゃあ うかつにエントリーしちゃった方がいいですかね。
そうですね、ぜひ。
ということで今夜もですね、海外マラソンコレクターの鈴木優里さんをお迎えして、マラソンを走ってきて見えたこと、そして今後の展開などいろいろと迫っていきたいと思います。鈴木さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜も鈴木さんのプロフィールをご紹介します。鈴木優里さんは1994年愛知県のお生まれです。大学に進学して2年間でおよそ20キロも増量したことが発覚したのをきっかけに、ダイエットとしてランニングをスタートされました。そしてひょんなことから参加したホノルルマラソンを皮切りに、ロサンゼルス、シカゴとアメリカでのフルマラソンに立て続けに参加し、海外で走ることの楽しさに目覚められました。大学卒業後、就職を機に海外で走ることを一度諦めたものの、もっと世界を走りたいという気持ちから会社を半年で辞め、世界のマラソンを走破し始められます。現在は SNS 等で海外マラソンコレクターの肩書きを名乗り、普段は東京都港区にあるオフィスに勤務しながら海外のマラソンの魅力を発信されていらっしゃいます。ということで、ダイエットを目的に何気なくし始めたマラソンが今やライフワークになっちゃったわけなんですけども、僕よくいろんな人に言われるのは、好きなことがないんですとか。
あー、言われますね。それは。
鈴木さんはフルマラソンに偶然出会っちゃったわけじゃないですか、はい、なんか好きなことに出会うための秘訣みたいなのあるんですかね。
興味を持ったことはやってみる。
あ、じゃあビビッと来たんですね。
ビビッと来たっていうか、やってみようかなってことはやった方がいい。
リスナーの皆さん、大事なことですよね。鈴木さんは別にそんなに体育会系じゃないし、
はい、
そんなに厳しいトレーニング毎日やってるわけじゃなくて、
ないです。
にもかかわらず海外マラソンこんなに出ちゃってるっていうことビビッときたから。
はい。
しかも準備もあんまりしないんですよね。
しないですね。
できるんだね。
できます。
でも途中で走ってて苦しいなと思った時の
ここ
の
歩きます。
歩けば大丈夫。
大丈夫。
じゃあできるんだ。みんな
できます。
じゃあなんでみんなできないと思ってんですかね。
なんか頑張んなきゃいけないっていう気持ちが多すぎるんじゃないですかね。やっぱ結構日本のマラソンのランナーさん見てると自分との戦い感がすごい強い人が多いんですけど、海外のレースはやっぱりもう坂道見たらみんな一気に歩くし、あともう全然35キロとかあとちょっとだよってとこでももう好きなタイミングで疲れたってなったらやっぱ自由に歩くし、服もそんな気張ってないし緩い。
だから日本人マラソン大好きなんだけど、
はい、
日本人のマラソン感がちょっと気まじめすぎるのかな。あ、
そうですね。頑張りすぎ、うん、そこまで自分を追い込まなくてもいいんじゃないかなってたまに思います。
でも僕このね、私世界を走ってます読んでて、はい、本当に走ってみて初めて気づくその国のこととかあるでしょ、
はい、あ、そうですね。で、はい、
どうですか、アフリカとか走っててなんかあの、うん、象が横切ったり、
あ、しました。
走ってて象横切る普通なんですよね、向こうの人にとってはね。
うん、だし結構本当に車道に象が出てきて車壊すとかよくある世界線なんで、
うん、
私も自分が乗ってたバスに象が激突してきてバスのエンジン壊れて、
うん、
バス降りてくださいって言われて、
はいはい、
象外いるよねって思って。でもみんな普通のことだから全然普通に降りてって次のバスをこうやって待つみたいな。
あ、ゾウいるけど。あとなんか予約したホテルが実はすごい遠いとこにあって。
あ、そうですね。
呆然とするとか。
あ、ありました。もう確実にこちら側のミスです。
でもなんかそのジンバブエでしたっけ。
はい、ジンバブエで
ランナーチームに助けられたり
とか、はい、本当にもうあれがなかったら死んでました。
意外となんか大丈夫なんですか。
そうですね、なんとかなる。
すごいよね、助けてくれるって人間のやっぱり性質なんですかね。
だと思いますね。やっぱり困ってる人を見て助けてあげようっていう人ってどの国にも絶対に一定数はいる、う
ん、必ず。
はい。
そういう時って困った顔してるんですか、それともなんか
多分本当に困ってるんですよね私が。
あ、その様子でわかるんだ。
うん、わーみたいな。
ってことはやっぱりそのマラソンも大事なんだけどレースに行くまでの道筋もとっても貴重な経験ですね、
う
ん、
そうですね、はい。
この私世界を走ってます本当に素晴らしい本なんですけども、
はい、
この中でねちょっとホッとする瞬間っていうのもあって、みんなでなんかちょっとくつろいでる時とか、
はい、
走り終わってよかったなと思った時とか、はい、マラソン走っててなんか一番心が安らぐ瞬間ってどういう時ですか。
なんかエイドステーションで、
うんうん、
頑張ってねみたいな、お水とか渡されるんですけど、もうそのエイドステーションの人がめちゃくちゃ応援してくれたり、
へ
ー、もうフェスみたいな感じで盛り上がって応援してくれたりすると、うんうんうん、なんかこっちもおーありがとうみたいになったりしますね。
その応援っていうのはありがたいことですね。
はい、すごいありがたい。もう知らない人だし、私は基本的に母国じゃないので、う
ん、はいはい、
だけどもうその沿道に立ってる人は関係ない私にも、もうすごい自分ごとみたいな感じで応援してくれるので、それもすごいホッとするっていうか力になりますね。
あのこの私世界を走ってます20代で43国のマラソンを走って見えてきたこと、これ読んでると本当にだから僕あの世界の国の先生の自然とか暮らしとか人のありようが見えてきて、本当になんかそこが一番感動するところで、うん、ぜひ皆さんあの本当にね感情のジェットコースターに乗るような素晴らしい本です。私世界を走ってます、はい、ぜひぜひ皆さん手に取ってお読みください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も海外マラソンコレクターの鈴木優里さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
鈴木さんね、こうやってすごく世界中のフルマラソン走って本当素敵な生き方だな、私もやってみたいなと思いながらも、
はい、
なんかちょっと私うまくやっていけるかどうか分かんないみたいに悩んじゃってる方も多いと思うんで、
うん、
ちょっとねあの手元の情報でなんかマラソンをする中でマラソンのイベントかなんかで素敵な出会いもあったという。
そうですね、実は 結婚しまして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でその今の主人と出会ったのが、はい、浅草橋から草加にある草加健康センターっていうスーパー銭湯まで走っていくっていう、う
ん、おいおいおい、そんなイベントがあるんですか。
はい、イベントがありまして、それであの私は結構古くからそれに参加してたんですけど、うんうん、まあ主人が飛び入りで参加をしてきて、まあ、それがきっかけで、
なんかあの東大のラグビー部で今やエリートサラリーマンだという情報もありますがそんな素敵な方がマラソン大会で走ってたんですね。
そうですね、なんなら主人の方が走るので。
でなんとそのこととこれまで、はい、オーストラリアの大会に出てこなかったことが実は関係があるんですって。
そうなんです。これは主人と出会う前から、はいはいはい、絶対にハネムーンは行ったことないところに行きたいって。
なるほど。
強い決意がありまして、でオーストラリアと南極以外の4大陸もすでに行っちゃってるので、うんうん、だからもう絶対オーストラリアだけはもう残しておかないとって思って、ずっと残して、で今年の7月にハネムーンでゴールドコーストマラソンに2人で出てきます、
うん、ハネムーンまでマラソンかよ。
はい、
えまさかそれ2人だけでしょ、参列者とかはまさか走んない。
参列者は、まあ、結婚式みたいなのを、うんうん、その草加健康センターで挙げさせていただいたんですけど、うんうん、
あそのゆかりの、
はい、それは浅草橋から健康センターまで参列者含めて走っていきました。
おかしいでしょそれ。嘘、本当に。
はい、えドレスコードは健康センターの館内着で、はい、
それが結婚式だったの。
そうですね、はい、
っていうかそもそも草加健康センターって結婚式挙げられるとこだったんですか。
お願いしてこういう出会いで実は主人と出会いましてって言ったら、草加健康センターの方もすごい親身になってくれて、今回晴れて
スーパー銭湯でしょ。
そうですね、はい、
で結婚式やったんですか。
はい、身内の知り合いだけで。
みんな走らされたんですか。
半分くらい走って半分はサウナから合流っていう。
えちょっと待って、浅草橋から草加健康センターって何キロ。
18キロ。
いきなり走ったらちょっとな、みんな大変だよね。
まあでも脱落者もなく無事全員完走していただいて、
一生忘れられない結婚式になりましたね。
そうですね、はい。
じゃあゴールドコーストマラソンはお二人だけ。
そうですね、はい、
よかったっていうかそれ二人でフルマラソン走ったことはもうあるんですか。
あります。
そういう時はどうするんですか、一緒に走るの、それと もう
一緒に走りますね。
えずっと。
はい、主人がもう足が速いタイプで、う
ん、合わせてくれるの。
そうですね。
やだ、もう仲いいわねあそうなんですか、はい、えそういう出会いもあるんだね。
はい、あります。
ご結婚されて今後はフルマラソン大会はどうされる。
1ヶ月に今までその6週間連続とかでマラソンに出てたんですけど、うん、ちょっとさすがにそれはまあ結婚してからはあれかなとは思うんですけど、うん、まあ出れるところは出場して、まあ自分がこうやって見てきたことをランナーさん含めいろんな人に知っていただいて、まあ海外のレースにちょっと興味持ったなっていう人が増えればいいなって思ってます
ね。え、
はい、
いや僕もだから今まで国内の大会しかないんですよ。僕はだからあの、
はい、
東京と佐賀と大阪つくば、
はい、
これ読んだらあれ海外のマラソン大会も面白いかもって思いましたね、
はい、ぜひぜひ
ちょっと待って、
ゴールドコーストマラソンぜひ
あでも季節が逆か。
そうです、
だから冬。
冬
何度ぐらいなんですかね。
あでもそんなすごい寒いわけではないみたいです
どうしようかな。
7月の第1週目の日曜日です。
なるほど、
はい、
いや皆さんでもねこれちょっとすでにこの番組聞いてくださっても思ったと思うんですけど、鈴木優里さんのお話伺ってるとできるかもとか、やるかやらないかだけだとか。
そうです、諦めないハート。
諦めないハート、
はい、
この辺のなんかすごくポジティブな言葉がやっぱり爽やかでいいですよね。
ありがとうございます。
まあ、この番組はね夢とか挑戦がテーマなんですが、
はい、
フルマラソンを含め今後どういう夢挑戦していきたいですか。
そうですね、まあ今までこういうレースたくさん出てきたんで、さっきとちょっと重複しちゃうんですけど、いろんな人に自分の今まで出てきたレースとかをどういうのだったかを伝えて、もっといろんな人が海外のレースとかに興味を持ってまあ、出てみようかなとかって思ってもらえたらすごい嬉しいなって思ってるので、まあ、そういう活動はちょっとずつしていきたいなっていうふうには思ってます。
この本はもう僕はバイブルになると思うんですよね。というのはだって この私世界を走ってます、先週もお届けしましたが、最初のホノルルマラソンがとにかく現地でその場で適当に持ち込んじゃったりとか、
はい、しました。
準備もしてないし、
はい、
だからなんか海外でのマラソン大会って言うとすごくみんなハードル高くて、
うん、
いろいろ事前にと思うけど、
はい、
鈴木ゆりさんの姿見せたら
できます、
できますって感じが、はい、誰でもできる、
できる、
これ聞いてる人
できます
だって、みんなやってみようか、
はい、
ね、いやー本当になんか楽しいお話で、僕もなんかすごい勇気もらったな、なんかすごいな、びっくりしました。僕もマラソンをずっと意外と走ってきた人間としてもこんなやり方あるんかいと思って、本当に
ありがとうございます。
目から鱗の素晴らしい本でございました。
はい、
徳間書店から出されていますご著書、私世界を走ってます、こちらにですね今回3名の方に鈴木さんの直筆サインを入れてプレゼントさせていただきます。ご希望の方はですね、ぜひこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。鈴木さん、最後にこの本、私世界を走ってます、これから読んでみたいっていう方もいらっしゃると思うので、
はい、
改めて興味を持ったリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、私が20代で53レース走った経緯とか、あとどういう風に走ってきたのか、あと何をそれで感じたのかという、いろんなことが、まあ、笑いあり涙ありで書いてあります。ちょっと今心がくじけそうっていう人に背中を押すような本になってたらいいなと思ってますので、ぜひ皆さんお手に取っていただければ嬉しいです。
この表紙がまたいいですよね。
ありがとうございます。
なんか可愛い素敵なイラストで、
うん、可愛いんです。
とてもいい本になってます。ジャケ買いもできる本かと思います。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんお買い求めください。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も海外マラソンコレクターの鈴木ゆりさんをお迎えしました。鈴木さん、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart.
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も20代で43カ国でマラソンをされてきたという海外マラソンコレクターの鈴木ゆりさんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。ねえ、人生っていろんな生き方があるし、いろんな生き方していいんだなって思いますよね。だから鈴木さんのそういう自由さってのはね、我々ね普段口では言うと思うんですよ。個性が大事だよねとか、多様性が大事だよねって。でそう言いながら生き方となるとこうしなくちゃいけないんじゃないかっていう風に固定観念にとらわれてしまう、そういうこともあると思うんですけども、鈴木さんのご著書、そして鈴木さんのお話から、いやもっといろいろやっていいんじゃないの、自分らしく生きていいんじゃないのっていう、それをなんか肩の力が抜いた形でできるってのがいいね。ぜひ皆さん、鈴木さんのですね、私世界を走ってます、これ読んでいただいて、そんな自由な生き方インスパイアされていただけたら嬉しいなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました鈴木ゆりさんのご著書、私世界を走ってます、こちらに鈴木さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は経済思想家の斉藤光平さんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。